はい、おはようございます。ゆみです。あ、こんにちはですね。こんにちは、ゆみです。はい、今日は5月の2日土曜日ですね。皆さんどんな土曜日お過ごしでしょうか。はい、私はですね、今日は日本語学校が始まりましたので、そう、土曜校というものに息子を連れて行きですね、今、お父さんと息子は、はい、髪の毛を切りに行きましたので、ちょっとね、隙間時間がありましたので、このライブを立ち上げております。はい、今日だったんですが、Q&A という形でお話ししていきたいかなと思います。はい。やっぱりね、こう、エネルギーワークとか、あとは、こういったね、ライトワーカーさんたちだったりとか、見える人、聞こえる人、ちょっとね、人間の五感プラス第六感っていうものを使って生活している人が、どんなね、世界観に住んでいらっしゃるのかな、どんな世界観に住んでるのかなっていうこと、まあ、私が感じていることにはなりますが、私はどんな風に捉えていて、どんな生活をしているかっていうのを、ちょっとね、お話しすることで、ああ、誰かの気づきにつながればいいかなと思い、今日はね、こういったライブを立ち上げております。はい、それでは、早速やっていきましょう。これはね、質問のベースに、境界線とエンパス、共感能力の部分についてっていう形の質問になると思うんですが、人混みに入ると周りの感情やエネルギーを拾って疲れてしまいます。どう対処していますか？はい、これね、本当にあるあるだと思います。私もですね、もう本当、日本、そう、普段がね、すごく田舎なんです。私の夫少女もね、書いていたんですが、私の住んでいる場所って、そのエリアですよね。エリアに、1600人しか人がいないという、ね、ちょっとマンモス校のちょっと毛が生えたぐらいの人しか住んでらっしゃらないということのところに住んでいる私がですね、ひとたび東京なんかに行ってしまうと、ものすごい人じゃないですか。どこに行くにも人、人、人というような状態で、やっぱりね、昔です。ものすごく疲れてました。しかもですね、私自身が岩手県出身ということで、ね、田舎なんですよね。そう、なので、田舎育ちということもありまして、人混みが苦手という過去もありました。でもって、周りの感情やエネルギーを拾ってしまう。本当にね、日本の方っていうものが持つギフトの一部だと思います。はい、5人に1人がエンパス体質と、言われてるんですね。共感能力がとても強いギフトをお持ちの方が多い、民族だと捉えられます。はい。そうしてくると、出てくるのが、そう、エネルギー疲れっていう形になりますが、これはもうね、バリアと境界線を自分の中でしっかりと張るということですね。この人、例えば周りのエネルギーというものですよね。は、周りの人のものであって、私には関係ないといった形で一線を引いていきます。はい。例えばですね、今日もたくさんの方から実は聞かれたことあるんですよね。これ二つ目の質問になってくると思うんですが、そう、人の感情が見えてしまう場合、それは、もうね、どうしてるんですかっていうこと。例えば、ついていたりとか、例えば、重そうだな、辛そうだなって分かったとき、そういったものには、どういうふうに対処してるんですかとか、あとは、もう一つ聞かれるのは、私払うことができるんですっていうことを、知ってくださってる方にですね、私ついてますかって聞かれることあると思うんですね。じゃあまず最初の方ですね。はい。その人の感情が分かってしまうときどうされてるんですか？見えてしまうときどうしてるんですかっていうことがあったとき、あえて聞かれなければ別にそこに対して大丈夫ですかっていう感じで声をかけるとか、こういうのが見えてますけど大丈夫ですかっていうことをあえて言わないようにしています。例えばね、あれって、こう、エネルギーになんか揺れを感じるなっていう場合、あることはあるんですけど、あえてそこを、自分で掘り下げて、その方にお伝えするかって言ったらしないです。なぜかっていうと、それは、ルールに反すると私の先生は、口を酸っぱく言っていたんですね。勝手に人のエネルギーを読むことは、プライバシーの違反になるって言ってたんです。で、まさしくそうだよなって思ったんですね。私だって誰も急にね、こう、パッと、目の前に現れた人から、あなた何かありますよとかって言われたら、いい気持ちはしないと思うんです。その方が見えていたとしてもですね、私は、 なんかこう、なんだろう、私の大切にしている部分も筒抜けに見られてしまったというような感覚が芽生えてしまって、そこにね、ちょっとした違和感を抱いてしまうんですね。なので、私の先生が勝手に人のエネルギーを読むなって言ってたの、私の中ではストンと納得してですね。なので、あえて、そう、感情の揺れだったり辛そうだなって思ったことがあったとしても、それはあくまでお友達の感覚ですよね。お友達であるじゃないですか。目を見た時に、あ、なんか元気？大丈夫？っていう、そういった感じで、対話をするっていうことはありますけれども、例えばですね、なんかあったの？なんかついてるよとか、そんなことは絶対言いません。っていうか、見ません。はい。見ること自体が、ものすごく、ルール違反というか、プライバシーの侵害になるなと思ってますので、それは行っていないです。はい、ひょうちゃん、ありがとうございます。はい、そして二つ目ですね。さっき何て言ったっけ？三つ目か。は、あ、そうだ、そうだ。例えば、ね、こうやって初めましての方で、あ、ユミさんって見える方なんですよね。私何かついてますか？って言われたとき、これもね、先ほどと同じような内容で、勝手に見るということはいたしません。はい。そして、その、私は一応自分も守りながら、その方のエネルギーというものも読ませていただくんですね。なので、例えば、あ、私見てほしいですって言われた時があったとして、その場で私がいきなり見始めるかって言ったら、そんなことはしないです。了承は得られておりますが、私にもしっかりとね、お作法というものがありますので、お作法を踏まえた上で読ませていただくっていうことになります。例えば、私がその時にね、お酒を飲んでいたとします。そういった場合は決して行わないことの一つとなってます。はい。というのは、自分の身を守ってこそのプロだとは思っておりますので、そう、急に、こう、私ついてますか？見てくださいって言った形で、いきなり見るかっていうと、そういうことはしてないです。はい。はい。それでは、他の質問ですね。ネガティブな感情を持っている人と接するとき、自分のエネルギーを守るために意識をしていることはありますか？はい。ありがとうございます。これはですね、本当、境界線の部分に当たるなと思うんですが、私は、そう。例えば、すごく負のエネルギーを持っていらっしゃる方がいらっしゃったとして、ああ、すっごい重いなって感じたとしても、そこに、そっか、その方の魂の歩みだといった形で、はい、そこに、ダメだなとかっていうような感覚も持たないですし、その方の魂の歩みだなって言って、フルストップです。ピリオドを打って、丸を押して、そのままです。はい。で、そこに、例えば、それのエネルギーがもうものすごくこう人に与えるタイプの感じだったとしては、したら、この方の魂の歩みのエネルギーであって、私には関係ないという形で一線を引きます。そうしてくると、私にその影響というものは受け取りません。受け取らないですっていうふうに、あえて、表現するというかね、心の中で唱えることもあります。はい。決して受け取りません、みたいな感じで。そんな感じで一線を引く、ご自身の中で何かね、ルールみたいなのを持つと良いかなと思います。はい。こうすると、自分がニュートラルな状態に戻れるっていうような、そう、ご自身の中で作れる忘れないマジックワードみたいなものを、いくつか持っているといいのかなと思います。はい。ありがとうございます。それではね、次、見え方、感じ方のリアリティについてっていう感じで、はい、質問の方行ってきたいと思います。はい。あ、ふーちゃん、ありがとう。いつも本当にありがとうね。はい。見えると言っても、視覚的に見えるのか、それとも感覚的に受け取っているのか、人によって違うと思います。はい、そうですね。具体的にどんな感覚で捉えていますか？はい、これ私だったんですが、見える。これはね、実際に見えることもあります。実際にこう、私はこう、ものすごく、人の形をしてとか、例えば血を流してる方とか、あんま見ることはないですけど、そういった形で、昔はね、多分見てたんだと思います。昔はその、なんだろう、落ち武者みたいな感じのね、方が、枕元に立って、ちょっと怖いことがあってっていうことがあったんですが、今はそういうことはないです。はい。そして、私は今、やっぱりこう、なんて言ったらいいかな。見えるという時は、色という形で知覚をします。そう、お話ししてて、例えば何か、ああ、こう、 ふと出た言葉がその方にとってとっても必要だった言葉であるときは、それを後押しするかのように光が提示されたりします。そうでいろんな色が提示されるんですが、その時に私がどう感じたのかっていうものに対して、ああこの方の本質の部分なんだな、この方を守っている方が私にそれを教えてくれてるんだな、この方のガイドさんだなっていう感じで、うん、捉える、見えるという、実際に私の目のところに色や光を認知するっていうことがあります。はい、うん、なので、うん、視覚的に見える場合もあります。そして感覚的、はい、これももちろんあります。うん、そうですよね、感覚、私感覚派のも、エネルギーワーカーなので、例えば、はい、鳥肌であったりとか、例えば、うん、ビリビリっとした手の感覚であったりとか、エネルギーワークをしている時とかですね、そういった感じで、うん、あと体の一部っていうものがざわつくであったり、そういった感じで認知をしてたりします。うん、どちらかというと私は手で受け取る方がいいかな。昔はね、自分の体に、はい、それを当てはめていたことがあったんですが、少しね、あんまり良くないのかなと思ったんですね。というのは、それは、例えば、クライアントさんのエネルギーを自分に取り込んでるという形になるので、今の状態ではあまり行わなくなったかなというような感じがします。はい、それではどんどん行きましょう。自分の思い込み、妄想なのか、本当にエネルギーを感じているのか、その見極めはどうしていますか。いいクエスチョンですね。はい、うん、そう、このね、私がチャネリングの勉強をした時にですね、この思い込みの部分と本当のメッセージなのか、この境界線というものをものすごく難しいなと思いました。そう、私が勝手に考えてることなんじゃないかって思うことは確かにあったんです。だけれども、例えばそれがね、ふと降りてきたメッセージとかである場合は、私はどちらかというとそこに、あ、私の、私を導いてくださっている方のメッセージであったり、対クライアントさんであれば、対クライアントさんを導いている、その方の、はい、ガイドさんが教えてくれているのかな、といったような感じがします。なので、うん、何を心がけているかっていうと、口に出すことです。はい、これ、私も習い当初、チャネリングというものを学んだ当初っていうものは、口に出すのがものすごく怖かったんですね。というのは、私の妄想なのかもしれない。うん、全く違うかもしれない。全く当たってないかもしれない。だから、言葉にするのが躊躇していた時期がとってもあったのですが、そう、先生はね、その絶対に感じたことを言葉にしてくださいっていうことをすごく大切にしていたんですね。なので、そう、間違ってもいい。うん。間違ってない可能性だってあるかもしれない。だから、それをこう言葉に出してくださいねっていうことを言っていました。うん、なので、私はとりあえずその時に受け取ったイメージであったりとか、メッセージというものを、そのクライアントさんにお伝えしています。はい。そうすることで、その方が、あっていう感じで、その時にもう気づいていらっしゃる方もいらっしゃいますし、その後、あの時、ユミさんが言ってたあの言葉、こういうことだったんだって気づいたんですっていう感じで、後々ね、メッセージをくださったりっていうようなことがあったりします。なので、うん、見極めというものですね。うん、例えばですね、本当に突拍子もないところからそのエネルギー、そのメッセージが降りてきたってなったら、それは結構な、確率で、チャネリングしているメッセージであることが高いかなっていうような気がします。はい。うん。脈略がないところでいきなりそういったものが出てきた場合、うん。おそらくその可能性が高いかなと思います。あとは、声に出してみること、声に出すことで、それが、うん。当たっているのか当たってないのかっていうことの、はい、積み上げになっていくと思いますということをお伝えしたいと思います。はい、それでは次のねカテゴリーです。うん、日々のメンテナンスと浄化について。あ、いいですね。はい、うん、毎日たくさんのエネルギーに触れる中で、ご自身がフラットな状態に戻るための欠かせないルーティンはありますか。はい、これはもう瞑想です。はい。もう本当にね、私のラジオでは口が酸っぱくなるほど言っていることなんですけれども、そう、私がこの、スピリチュアルの世界に身を置いてからですね、毎日欠かさないものですね、が、瞑想になってます。そう。なので、瞑想をしない日っていうものは実はないんですね。そう。なので、そう、そして、 対クライアントさんに行っている浄化というものですね。私は自分の体に毎日行って自分をリセットした状態で眠りについています。そこで見る夢においてですね、夢が伝えてくれていることがあります。例えば、例えば何かね、影響を受けている場合、昔よくありました。はそういった影響を受けている夢を見たりします。今はほとんどそういったことはないのですが、はい、やはりね、そうい、寝る前に浄化をして、その後見る夢で自分がどんな状態なのかを把握しているっていうような感じです。私は夢の、アナリシスというか、夢の、夢診断というかな、そういうものもしておきま、しておりますので、はい、夢からいただく、その方のギフトっていうものとても多いので、すごく大事にしているポイントとなってます。はい。それでは次の質問ですね。空間のエネルギーが重たいなと感じたとき、その場ですぐにできる浄化方法はありますか？はい、そうですね。そうですね。これは、そうですね。空間を浄化するというよりは、ご自身に光を戻すって方がいいかもしれませんね。空間になってくると、はい、その空間にいるエネルギーも、とも触れ合ってしまうということになりますよね。なので、例えば、もうエネルギーワークができるんですっていう方がいらっしゃって、エネルギー、自分自身のエネルギーも浄化できます。周りも浄化できるんですっていう方であれば、こういった、その場ですぐできる浄化っていう、その場ですぐ、場を浄化するっていうことはできると思うんですが、どちらかというと、はい、私はやはりですね、ご自身に、を浄化するっていう感じですね。重たいなと感じたのであれば、光を、私は宇宙からのエネルギーを受け取るっていうようなエネルギーワークをしているので、はい、宇宙からのエネルギーを受け取って、その場のエネルギーというか、自分自身のエネルギーを整えるっていう感じです。バリアを強化して、ここのエネルギーは私のものではありません、みたいな。私とは関係ありません、みたいな。先ほど、ネガティブな、はい、方との付き合い方みたいな感じでお伝えしたのと同じようなことを行うかなといったような感じがします。はい、私の先生はね、場の空間、場の浄化ももちろん行いますので、はい、私もそれを習っておりますので、それは行いますが、まずご自身のエネルギーをしっかりと守るっていうことができる状態で行った方が良いかなと思います。はい、それではライトワーカーとしてのマインドについてというご質問でした。ありがとうございます。はい、エネルギーワークをする際、相手を癒そうという力みが出てしまうことがあります。はい、力を抜いて純粋な光を届けるコツはありますか？そうですね、相手を癒そうという気持ちが出てきた時って、どうしてもその人間のエゴの部分っていうものが出てきてると思うんですね。なので、私の話ですよ。私が行ってるエネルギーワークっていうのは、私は光の筒である、光を届ける筒役だと思ってるんですね。はい。なので、私が癒してるんではないんですね。なので、私がクライアントさんを癒しているのではなく、私はその矛先っていうか考え方の思考であったりとか、ガイドさんが伝えてくれるメッセージを伝える伝達役と捉えてるんですね。そう。なので、散歩さんこんにちは。ありがとうございます。そう。なので、力むかなっていうことがあったときは、力まないですね。というのは、私はあくまで筒だというような、こう、感覚があるので、私が力んでしまっては、その光がうまく届かないというようなことになってしまうと思うんですね。なので、あえてそういった力みっていうのはないかなと思います。これね、私の夫精進もすごく大切にしているポイントなのですが、やはり脱力ってすごく大切なんですね。で、もしですね、例えばです、チャネリングをしてってメッセージが降りてこない、どうして今日はメッセージが降りてこないんだろうっていう場合ですね、どんどん焦ってくると思うんです。そう。で、どんどん焦ってくる場合、それはもう呼吸を整えるっていうこと、呼吸を整え、まず無心のニュートラルな状態に変えるっていうことをされるといいのかなと思います。はい。そしてですね、これね、私も最初に、 私の先生に言われたとき、って思ってたことがあったんですが、皆さんと共有させていただこうかなって思います。はい。やっぱりね、焦ってくるんです。そう、チャネリングしてるのにメッセージが降りてこない。どうしよう、どうしようって思ってるときですね。うん。このときになったんですが、あえて、その方のクライアントさんですね。クライアントさんの魂の道でない場合、その方がご本人で見つけなければいけない魂の道の場合ですね。私たちは読めないんです。読ませてくれないんですね。うん。そう。なので、そういった場合は、そういったことをお伝えすることも大切なポイントかなと思っています。私も、そう、夢判断の時ですね。とか、うん。いろんなエネルギーワークをしている時、あれ、なんか見えないな、なんか読めないなっていう感覚、結構あることはあるんです。そういった時は、そのまま、はい、ワールドワーカーさんありがとうございます。ハローということで、はい、ありがとうございます。そのままそのクライアントさんにお伝えしています。おそらく私が今このタイミングで読むべきことではないと思いますっていう感じでお伝えさせていただいてます。はい、それが答え合わせ、もうちょっとね、私の3ヶ月講座のを受講している方であれば、タイミングが来た時にもう一度読ませていただきますねっていう感じで、はい、お伝えすることが多いです。そう、あえてね、読んで、答え合わせをしてはいけないっていう時があったりするんです。その方が、その方のタイミングで気づかなければいけないっていうこともあるんですね。これ結構病気とかもそうだったりします。はい。なので、病気の方ですよね、のチャネリングをさせていただくときは、少しね、気をつけながら、私が踏み込みすぎないようにっていうようなことをガイドさんにお伝えしながら進めさせていただいているっていうこともあります。はい。うん。ワールドワーカーさん、霊視してるとき、クライアントさんに対して、霊視で見えにくいときってありますね。うんうんうん。まさにそんなときだと思います。ね、見える方だと思いますが、はい。おそらくその、ね、見せてはいけないタイミングであるのかなっていうような感じもあると思うんですね。なので、その方の魂の道であるという形で、あえてそこは尊重して、そのままお伝えしているっていうことをしています。はい。これから、次の質問に移らせていただきますね。これから自分の感覚を磨きたいと思っている人で、まず何から始めるのがおすすめですか？はい、ありがとうございます。これはね、さっきと同じ、答えになってしまうので、って思われてしまうかもしれませんが、やはり瞑想です。はい、自分のね、例えば何をしたいのかっていう形にもなってくると思います。ただ、どのスピリチュアルワークの道を進めるにしても、思考を一旦落ち着かせるということはしなければいけないと思うんですね。もう本当にスピリチュアルと瞑想ってセットできてると思うんです。はい。なので、瞑想の習慣をつけていくことです。はい。で、その瞑想をしていくことで自分の思考というものが落ち着いてきます。例えばね、すごく苦手なんですっていう方多いです。私自身も、そうでした。昔を見た時にですね、やっぱりこう、雑念がっていう感じだったんですけれども、今はね、もう本当いろんな、ステージの脳波に、はい、入っているなっていう感覚になって、ています。なので、そういった状態の自分の思考を落ち着かせる。それがチャネリングと直結してたりするんですね。思考が落ち着いてる分、そのメッセージというものが降りやすくなってきます。そう。なので、そうですね。そう。私ができるアドバイスっていうのは、はい、感覚を磨きたいという形であれば、まず瞑想から入っていくことかと思います。はい、あとは、憧れの方を見つけるということですね。そう、本当にね、多岐にわたるスピリチュアルの道、教えている先生がいらっしゃいます。はい。で、その世界観ってね、人によってやっぱりすごく違かったりするんです。その方もお師匠さんがいて、その方もお師匠さんがいてっていう形だと思うんですね。なので、その流派というものが、その流れですよね。教えの流れっていうものが、違和感がないかっていうことが、まず大切かなと思います。そう。そして、その方から、その方、憧れている方を見つけ、メンターさんを見つけ、その方をコピペしていくっていうことですね。うん。それが、はい、やはり、学んでいく、深めていくっていうプロセスになっていくかなといったような感覚があります。 はい、ということで、たくさんお話しさせていただきましたが、今日はね、私がライトワーカーとしてどんな感じで物事を捉え、どんなことを考え、どんな生活をしているのか、そういったことですね、を、Q&A 形式で、いただいた質問をもとにお話をさせていただきました。はい。そう。ただね、最後にお伝えしておきたいのは、これあくまで私が、私のケースという形なので、何もこれを完コピしてくださいとか、こうなんですよとはお伝えしません。私が先生から学んだりとか、そう、私の中で、あ、ここが大切だよなって思っていることをお話しさせていただいたまでです。なので、例えばどなたかのやり方が間違ってるかって、そういうことではありません。皆さんね、ご自身の、そう、しっくりくる場所というものがあります。なので、そこの部分を、はい、大切に、しっくりくる方を見つけ、その方と共に、スピリチュアリティっていうね、ご自身の本当にギフトの部分を開花していくっていうことをされていくと良いのかなと思いました。はい、ということで今日はね、ライトワーカーとして働いている私がですね、はい、ありがとうございます。ユミさん、ボイスは優しくて、癒しボイスですね。ありがとうございます。嬉しいです。そう、このね、ボイスのギフトだったんですけれども、これもですね、私がコロナ禍で、はい、音声配信を始めるちょっと前にですね、そう、エンジェルリーディングっていうことをしてくださってる方がオーストラリアにいらっしゃって、私と当時全くスピリチュアルワーカーとか、チャクラも全く知らないような人間だったんですけれども、その方がですね、伝えてくれた方、ことの一つだったんです。ユミさんは声を使っていってくださいねっていうことを言われたんですね。そう、で、私の過去を辿った時にですね、この声でものすごくいじめられた時があったんです。で、自分の中でもコンプレックスとして捉えていたこの声がですね、何が変化するかわからないですよね、人生って。今ではそれが私のギフトとなり、私のね、大切な、はい、スピリチュアルワークのツールになっているというね、人生は本当に面白いなと思います。はい、そう、瞑想してる時は瞑想、素晴らしいです。はい。メディテーションすると良きですよね、っていう方で、そうですね。そう、最後にね、瞑想苦手なんですとついつい考えてしまう方、はい、苦手を苦手のままで終わらせないでくださいね。決して、ぜひね、一歩、ああ、苦手なんだけどな、でもやってみようって、一歩進めてみてください。そしてですね、誘導瞑想から入られると良いと思います。人はね、二つのこと、同時進行で考えられない脳を持っています。そう。なので、例えば、私の声であったりとか、誘導瞑想を流している YouTuber さんですよね。その方の声がお好きであれば、その方の声に従って呼吸をしてください。呼吸に従うっていうことをしていくことで、瞑想の土台というものが出来上がっていくと思います。その土台をもとにですね、一人で瞑想をですね、いわゆるこう無になるみたいな感じの瞑想も行っていけると思いますので、まずは誘導瞑想から、そう、苦手を克服するために、第一歩の、はい、初めの一歩を、踏み、込んで見られると良いのかなと思います。はい。仏教では瞑想はとても大切な修行の一つにあります。なるほど。そうですね。そう。本当にね、自分と向き合うってすごく大切なことなんですよね。そう。ハードルをね、上げなくて大丈夫です。今日私ができる、ことを少しずつ積み上げていこう。積み上げていくことで、その瞑想というものが形になっていきます。あなた自身のオリジナリティのある瞑想で良いと思うんですよね。なので、はい、ね、本当に、そうそう、仏教というもの大切だなと、仏教のね、教えというもの、瞑想というもの、そう、やっぱりね、向き合うことの大切さっていうもの、私も大切にしています。はい。スラスラスムーズにおしゃべりできるのすごいです。ありがとうございます。そうですね、ライブ形式に変えてからですね、ありがたいことに、ね、鍛えられた。これもね、私が、例えば4年前のスタイフ始めた時に、できたかって言ったら全然できませんでした。なんかもう止まってしまうし、はい、全くお話もできないし、考えなきゃいけないし、が多かったんですよね。だけど、今はそれを苦手だったところを積み上げたんです。そう、なので、本当に小さな歩みを 毎日コツコツと積み上げて4年後の私で今ここスラスラとおしゃべりができているのであればありがたいです。はい、うん、っていうような状態になりました。なので私にはできないなんて思わないでください。ぜひ私のね、あの4年前の配信に戻って聞いてみてください。へえ、こんな幼かったんですね、ゆみさんになっていくと思います。そうなのでね、私が生き証人となっておりますので、ぜひね、あの私にはできない、特別な人だからできるんだっていうことは、そういったね、思い込みっていう部分を外してですね、もしかしたら私にもできるかも。はい、そうなんです。私のラジオにこのタイミングでいらっしゃったとしたら、私にもできるから、あなたにもできるからこそ、このタイミングで私のラジオに出会ったっていうふうに私はよくね、小座生さんにお伝えしてるんですね。そうなので、憧れができたとき、そこにいいな、すごいなって思ったときは、あなたもその世界線をうちに秘めていらっしゃるから、今ここで世界線が交わってきてるんですよっていうようなお伝え方をさせていただいております。はい。金城さん、こんにちは。ありがとうございます。あ、金城さん、ありがとうございます。はじめまして。素敵な声ですね。ということで。わあ、今日はなんか声を褒められる日ですね。嬉しいな。はい。あ、お知り合いなんですね。金城さんと。うん。ワールドワーカーさん。ウォーカーさん。ワーカーさんじゃない。ワールドウォーカーさん。いいですね。旅。SPP さん、さすがですね。はい。ということで、今日はね、うん、あの、私が大切にしているエネルギーワークのコンセプトみたいなものを、はい、質問形式でお答えさせていただきました。はい。ということで、うん、土曜の午後、遊びに来てくださってありがとうございました。皆さんのね、一日が本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めて、ユミがお届けさせていただきました。金城さんもありがとうございました。ワイドワーカーさんもありがとうございました。Have a nice day! ということで、ありがとうございます。See you! じゃあね。